皆さんこんにちは。プレプリドンドンマス RA です。2026年5月11日のマス RA カテゴリから厳選した5本の論文をお届けします。1本目はジハン・バイさんとビンビン・リャンさんによるミーンウィークレングス平均弱長さです。この論文では環状の下群の部分集合に対して定義される古典的な長さ関数の概念を一般化した弱長さ関数という新しい道具を導入しています。さらにアメナブル群に関連付けられた下群に対して平均弱長さという概念を構築しました。ここが非常に面白いところなのですが、もともと代数的なエントロピーと平均調査という2つの不変量はそれぞれ異なる手法で可方性が証明されていました。でもこの論文ではそれらを統一的に扱うための純粋に代数的な枠組みを作り上げたんです。具体的には通常の長さ関数よりも条件を緩めた弱長さ関数を使い、さらにそれを二変量版へとアップグレードさせるという巧妙なアプローチをとっています。これによりアメナブル群に関する準タイリング補題を用いることで平均弱長さが単完全列に関して可方的になるという定理を導き出しました。この成果によってこれまで力学系の理論に頼っていた代数的なエントロピーの可方性が純粋に代数的な方法で証明されました。これにより平均調査と代数的なエントロピーという2つの不変量の概念的な統一がなされ、コンパクトハウスドルフアーベル群上の代数的作用における加法公式が代数的に証明されました。2本目はラモン・ゴンザレス・ロドリゲスさんとブライス・ラモス・ペレスさんによるオポジットブレストリプルズ HOPF ブレーシーズ&マッチドペアーズオブ HOPF アルゲブラス逆ブレース三つ組ホップブレースおよびホップ代数のマッチドペアです。この論文では編み込みモノイダル圏というかなり抽象的な設定の中で逆ブレース三つ組という新しいカテゴリーを導入しています。数学の構造を一般化して新しい枠組みを作るという非常に野心的な試みですね。研究の結果、この構造が余化間である場合にはホップブレースのカテゴリーと同型になることが証明されました。さらに面白いのがここからで、気になるホップ代数の一つを固定して部分カテゴリーを考えると、なんとそれがホップ代数上のマッチドペアのカテゴリーとも同型になることが分かりました。異なる3つの概念が特定の条件下で実は同じものであることを示したこの成果は、代数構造の相互関係を整理する上で非常に大きな意義があります。3本目は M. ブレシャルさん、 GM. エスコラノさん、 A. ペラルタさん、 AR. ビレナさんによるコミュータティビティプリサービングマッピングインバナックアルゲブラスバナッハ代数における可関性を保存する写像です。この論文では複素バナッハ代数の間で2つの要素が可関であればその写像後の要素も可関になるという可関性を保存する前者的な可方的写像について研究しています。もともとこの分野では線形写像や全単写な写像が中心でしたが、この研究ではより広い条件で一般論を構築しようとしています。研究チームは関数的高等式という理論を駆使して写像の構造を詳細に分析しました。特に小さな行列代数と同型な小を持たないという条件を置くことで非常に強力な結果を導き出しています。この条件がある場合、写像は可逆な中心要素とジョルダン順同型、そして中心への可方的写像の組み合わせという標準的な形式に分解できることが証明されました。個人的にはコンパクト作用素を用いた判例を挙げて、なぜ小さな行列代数を除外しなければならないのかを明確に示した点に数学的な誠実さを感じて感心しました。またこの結果をフォン・ノイマン代数やリージュン同型へと応用させている点も非常に見事です。最終的にこの研究は可 貫性を保存する写像が本質的に純動系や半純動系の構造を持っていることを明らかにし、バナッハ代数の構造論に重要な貢献を果たしました。4本目はマス RT からのクロス投稿で、ロザンナ・レイキングさんとアレクサンドラ・ズボナレバさんによるリミッツ&コリミッツ・イン・シルティング・セオリー・ウィズ・アプリケーションズ・トゥ・ザ・ウォール・アンド・チャンバー・ストラクチャー・オブ・アン・アルゲブラ、代数の壁と部屋の構造への応用を伴うシルティング理論における極限と余極限です。この論文は有限次元代数の研究で重要になるジツグロテンド・リーク群の壁と部屋の構造に注目したものです。通常多くの壁は小さなシルティング対象で説明できますが、中にはどうしても説明できない限界の壁が存在します。そこを解決するために著者たちは大きなシルティング対象という概念を使い、ホモトピー極限や余極限という手法でこれらを体系的に構築する方法を編み出しました。特に入れ子状になった T 構造の属を考え、その共通部分に対応するシルティング対象を導き出すアプローチが非常に巧妙です。具体的にクロネッカーギクイバーのパス代数を用いた例では、2項のシルティング複体の列からルカス傾斜化群と下方的同値なシルティング対象を構築して見せています。最終的にテーム代数においては、あらゆる数値的ねじれ対がこの構成によって記述できることを証明しました。これによりミグロテンドリーク群において G ベクトル奥義が中密であるという状況下で、限界の壁まで完全に捉えることができたという素晴らしい成果を挙げました。最後は CS.DS からのクロス投稿で、ジョージ・ラバーンさんとアルネスト・ル・ヨハンさんによるコンピューティングベースインエルミットノーマルフォームオブラティスオブインテジャーリレーションズ、整数関係の格子のエルミート標準形の規定の計算です。この論文では整数行列のエルミート標準形を行列掛け算と同等の計算量で求めるという非常に意欲的な挑戦をしています。これまで有理数上の線形方程式やスミス標準形では似たような効率性が達成されていましたが、エルミート標準形においてはこの目標に到達できていませんでした。そこで著者たちはエルミート標準形を有理逆行列の最小公分母として捉えるという鮮やかな視点を導入しています。さらに行列の逆行列をコンパクトに近似するスミスマッサージャーというユニークな仕組みを使い、問題を小さく分割して解く再帰的な分かち尽くし戦略を採用しました。特に対角行列を法とする行列掛け算を最適化する部分線形化や、特定の環状の規定を求めるハウエル形式の活用など、計算量を削り出すための工夫が随所に凝らされており、数学的な執念を感じますね。結果としてフル列ランクの行列に対して計算コストが行列掛け算と整数演算に支配されるラスベガス型のランタクアルゴリズムを構築しました。この手法は行列の積を直接計算せずにそのエルミート標準形を求めたり、2つの整数格子の共通部分を特定したり、さらには多変数中国剰余問題を解いたりといった通論的な実用問題に幅広く応用できることを示しました。さてさて、今日は平均弱長さからホップブレース、バナッハ代数、そしてシルティング理論やエルミート標準形、代数的なエントロフィーまで、かなり濃い内容を駆け足で辿ってみました。非常に刺激的な時間でしたが、そろそろお時間です。また次回お会いしましょう。